こんばんは、ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。年末年始のお休みが今年はね結構長いので、冬のアウトドア体験はいかがでしょうか。僕年末年始なんですけど、毎年中学校の同級生8人ぐらいで旅行に行ってるんですよ。で今もう10年目ぐらいになるんですけど、10年間いろんなとこに行ったりしてるんですけど、今年は僕が初の幹事を任されまして、僕が全て企画した旅行になってるんですよね。行くのが静岡のグランピング施設に1泊2日で行くんですけど、もうそれがすごい楽しみで、海が見える、なんかグランピングって言ったらこう山のイメージがあるんですけど、そこの施設はちょっと海が一望できるみたいな、そんなグランピング施設になっておりまして、ものすごく楽しみですね。車も8人乗りの車をレンタルしたので、みんなで車で乗って静岡に行くっていう最高な年末年始を送る予定なの で、ちなみに今僕がグランピング行くって言っちゃったんですけど、これ幹事の人のルールでネタバレをしちゃいけないっていう、当日に知らせるんですけど、今ネタバレしちゃったので、ちょっと同級生にはちょっとこのラジオを控えていただいてほしいですね。
同級生に言っといてください。今週ちょっと聞かないでもら
って、はい、ちょっと今週ネタバレしちゃってるから。でも初めて幹事やったんですけど、こんな大変なんですね。
大変ですね。
大変です。
何年やってるんですか、それを。
10年ぐらいやってますね。
なんで初めてなんですか、幹事が。
多分頼りないからじゃないですか。
あ、任されなかったですか。
任されなかったですね。なんか毎回幹事だった人が来年はお前なってこう決まってくんですけど、僕だけ永遠選ばれなかったですね。信用されてないですね。
されてないですね。
されてないです。だから今回はやっぱグランピングって最高なんで、ちょっとグランピングの最高さをね、こうみんなに伝えて、鈴木浩介の幹事最高やんって思わせるように、ちょっとね今から計画めちゃくちゃ練ってるんで、同級生のみんな楽しみにしてもらえるとね嬉しいです。はい、いや皆さんもね、年末年始エンジョイアウティングとかねしていただけると嬉しいです。なんかすごく星もね綺麗に見える季節になってきてると思うので、皆さんぜひグランピングであったりキャンプ行ってみてください。そしてメールをいただきました。ラジオネームゆうなさんから、2024年12月19日鈴木浩介くん27歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。浩介ママ、浩介パパ、鈴木浩介くんを産んでくれてありがとうございます。ラブです。浩介くんがテレビをはじめいろんなところでご活躍している姿を見ると自分もめっちゃ元気出るし、浩介くんに出会ってから毎日がハッピーです。生まれてきてくれてありがとうございます。浩介くんにとって最高にハッピーな27歳になりますように、ラジオネームゆうなさん、ありがとうございます。いやそうですね、27歳、なんかもうこれ以上年取りたくないですね。ずっと27でちょっと今痛いですね。ストップしたい。で、あとそうですね、この場をお借りしてやっぱお父さんとお母さんに産んでくれたことを感謝したいなと思っております。お父さんお母さんありがとうございます。元気いっぱいな人生を送りたいと思っております。27歳か。27歳何してましたか。
仕事めちゃくちゃもう死ぬほど大変な AD やってました。
あ、27歳 AD なんですね、うん、
地獄でした。
戻りたいですか。27歳。
戻りたくないよね、一生。
あ、そうなんですか、うん、みんな戻り
4日間ぐらい変われないみたいな生活してましたね、
もう超パワハラも当たり前で、
パワハラ当たり前でもパワハラだと思ってない、それが普通の環境だったから。
あ、そっか。
4日間帰れないことも悲惨だとも思って、それが仕事だと思ってたから。
そっか
でもその
今じゃ考えられないですけどね、うん、逆にじゃあ何歳に戻りたいですか。
今が一番楽しいから全然戻りたくないよ。
すいませんでした
全然戻りたくない。
最高ですね。でもそれが一番いいですよね。今が一番楽しい。
やり直すんだったら高校生からやり直してこの仕事に就かないって。
そんなこと言わないでくださいよ小林さん。
27歳本当死ぬほど大変でしたもん。
いや、そんな辛い経験をしたからこそ今があるみたいな、
まあ、そうですね。あの努力は実ってると思ってますよ。
まあそうですね、うん、はい、それではもう一つメールを紹介します。ラジオネーム秘伝のタレ10倍女さんから、鈴木浩介くんこんばんは。こんばんは。もうすぐ27歳のお誕生日ですね。おめでとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。 私は長生きしたくてよく長生きする方法を調べるんですが、中国では誕生日に長い人生を送れるようにと願いを込めてラーメンを食べる習慣があるらしく。そうなんだ、長い麺ってことなんですかね、そばとかじゃダメなんですか ねラーメンじゃないとダメな、
中国だから、
ね、中国だからか。その情報をネットで見てから誕生日ケーキ以外にラーメンも必ず食べるようになったんですけど、コウスケ君は誕生日のこだわりってありますか？今年の誕生日に食べたいものはありますか？よかったら教えてください。これからの放送も楽しみにしています。お仕事頑張ってください。ラブ。ありがとうございます。ラーメン初めて聞きましたね、
初めて聞きました、
初めて聞きました。僕誕生日に絶対食べるものはショートケーキです。もう一番好き。
もう基本ケーキだったらショートケーキが好きなんですか？は
い、なんかもうフルーツタルトケーキとかもありえないです。
へ
え。なんでって思います。だから生クリームが好きなんでしょうね。生クリームとこのイチゴが好きなんで、最高にうまいですね。次にロールケーキとかが好きですね。
生クリーム
が、ね、生クリーム。逆にモンブランとかは苦手ですね。
へえ。チョコレートケーキとかは、
あの、なんていうんですか、ワンピースって言うんですか、このケーキの一かけらのこと、ワンピースだけだったらチョコレートケーキ美味しいんですけど、2ピース3ピースってなってくるとちょっとくどくなっちゃうんで、
2切れ食べる人いないよね、いっぺんに。
僕丸々1個食べますよ、ちっちゃいの一人で買って丸いホールケーキ、
そうなんだ、
はい、1980円ぐらいのやつを。
あ、こうちっちゃいやつね。
ちっちゃいやつです。
でもカットされてるのはさ、もうそこそこ大きいやつ。
あ、大きいやつですね。
そのカットされてるのを一気に2切れ3切れ食べないよね。
でも大体余るもんじゃないですか。食べな食べなみたいな、主役が食べなよみたいになって。
へえ。
ショートケーキだったら僕丸々いけちゃうかもしれないですね。
へえ。どこのが好きとかあるんですか。別にそこまでこだわり
ない。そこまでこだわりはないですね。ショートケーキだったら何でも好きですね。生クリームが好きなんでしょうね。でも生クリームに美味しいまずいってあんまないじゃないですか。
あるけどね。
あるんですか、
うん、あるけどね。
だって僕実家でやってたのが、あの生クリーム容器があるじゃないですか、マヨネーズみたいな、あれも直接口の中入れてました。
あ、いるよね、そういうのね、はい、
あれめっちゃハマってましたね。てかみんなやってるもんだと思ってました。おやつみたいな、母がやってたんですよ、そうやって。
へ
え。それを真似して、多分今お母さんめっちゃ怒ってるかもしれないですけど、それを真似してたらなんか友達から、え、めっちゃ気持ち悪いみたいな言われて、あ、これ普通じゃないんだと。そっからやらない代わりにショートケーキばっか食べてますね、ハマっちゃって。
じゃあ誕生日以外もショートケーキを食べるんですね。
映画見るときとかなんかショートケーキ食べたくなりますね、家で、ちょっと家でこうお菓子パーティーしようみたいなときはやっぱショートケーキ買いますね、かロールケーキか。でもね、ちょっと今日ラーメンっていうの聞いたんで、ラーメンも食べてみたいっすね。何ラーメンでもいいんですかね。
そう、麺が 長くて細かったらいいんじゃないですか。刀削麺とかやめた方がいいんじゃないですか。
あ、刀削麺短いんですね。
ショートパスタみたいな。
あ、長ければいいんですね。長い人生を送れるようにっていう。じゃあちょっとラーメン食べてみようかな、誕生日。僕らの世代ってね、だんだんね、こう年齢も上がってるんですよね、長生きの平均寿命っていうのも。なので僕世代とか下の世代も120歳ぐらいになってるかもしれないですね、あと100年も生きるの大変ですね。120歳とかになったらすごいな。そういう世の中になるかもしれないですね。なので皆さん長生きして人生楽しみましょう。ここで一曲、曲をかけます。ラジオネームぷぷちゃん大好きさんからのリクエストです。お誕生日お祝いメッセージもありがとうございました。あやかさんのバースデーソングをお聞きください。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、あやかさんのバースデーソングをお聞きいただきました。本当にたくさんのお誕生日メッセージをありがとうございます。すべてメールの方は読ませていただきました。本当にありがとうございます。そしてこのコーナーではロゴス展示会でお目にかかった時にロゴスの柴田社長にお話を伺いました。そのインタビューの模様をお聞きください。会場内に、柴田社長がいらっしゃったので挨拶に行きたいと思います。社長、久しぶりです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、
元気ですか。
元気よ。
元気そうです。
輝いてますよね。
そう、
うん、
もうね、言わへんことにしとくけど
肌が本当にお綺麗ですね。結構やってたりするんですか。
やってますよ。
あ、そうなん
です。何やってますか。
スキンケア。前な、趣味なんですかって聞かれて、スキンケア。
本当に綺麗です。肌がツヤツヤです。どんなことやったりしてるんですか。
それが質問。
それは前
段階
オイル塗ったり
オイル、
うん、それであと、ボディクリームみたいなの
を塗ったりしてるんですね、ま
あ、自分であの調合して作ったりして、
あ、
そうなの、
自分の肌に合ったものを作っ、
最初は男だからこれなんか香りがいいなとかそんな感じでココナッツクリーム買ったり、それからシアバター買ったり、でそれを混ぜたり、あるいはオイルで気に入ったオイルを使ったり、ハワイ系というか南国系のやつ
が、ちょっと甘い香りが好きなんです。
そうそうそう、
すごい女子力高いですね。
そう、奥様と一緒にやってるんですか。
奥様は興味ないからほっとかれてるけど、最近なんかあの神さんがパックとかやってるから俺もやりたいって言ったらほんだらあのなんか男性のやつ買ってきてくれて、で、うん、やってたらそれはちょっとやり方がおかしいでしょとか言われてこうやられて
教えてもらって
仲いい。でもパックはちょっとね、いやね、なんか鏡で見た時に情けなくなる
そうです ね、ちょっと恥ずかしいですよね、うん、
恥ずかしいよね。
でも基本オイルを塗ってしっかり保湿、
そうそう、そう、
もうキャンプ行くと日に焼けたりとかするじゃないですか。そういう時もなんかこう保湿して対策とかもするんですか。
うん、あのね、保湿やな、やっぱり重要なことは。だから日焼けを気にせずオイルを塗って出かけて、で帰ってきたらまたオイル塗ってみたいな。保湿して、
そうやってすべすべ肌を作っていくんですね。
そう、あんまり言わないで赤面するわ、もう何の番組やこれ
ありがとうございます。ちょっとキャンプのお話もしたいんですけれども、僕先日、
はい、
ロゴスチームで、ラジオのロゴスチームでキャンプ行ってきたんですけれども、はい、もう本当にたくさんの料理を作りまして、タコスだったりとか、岩塩プレートで肉焼いたりとか、本当に充実したたくさん美味しいものを食べたキャンプだったんですけれども、次回ね、冬とかに行けたらいいなと思ってるんですけど、冬にとっておきのこれは食べた方がいいぞみたいなキャンプ飯みたいなのあるんですか。
冬はやっぱり日本人だからおでんでしょう。
あ、おでんですか、
うん、なんかこうやってお鍋でみんなでこうゆっくり何かを茹でたり炊いたりお鍋にしたりみたいなのがいいじゃないですか。
おでんいいっすね、うん、おでんも一応やったんですよね、
うん、塩麹おでんを一回やったんですよ、
うん、
でもその時は他のものもいっぱいありすぎて、うん、あんまりしっぽりおでんを楽しむよりも何食べてる、でしかも雨が降ってきて、
あ、
でもう片付けながらテントの中でみんなで集結して何食べてるんだかよく分かんないすごいやっぱおでんをしっかり煮込むと美味しいですか。
しっかり煮込んだり、うちは結構その関西だからどうしてもおだし重視 の、 あのおでんで、でそこであの水菜とか菊菜とかその緑の野菜を結構根元まで一本というか長いままこうつけてね、でさっとつけてシャキシャキ感が残るようにつけて、でおだしと一緒に食べるの。
美味しそう。
これ本当美味しいよ、
おでん鍋みたいな感じですね。具材はしっかり
煮込んでいて、水菜菊菜についてはしゃぶしゃぶみたいな、だしをいただく感じかな。
だしとかもどういった手順で作ったりするんですか。
この関西の場合は昆布とそれからカツオになる、は
い、昆布とカツオで、
うん、そのだしはお家で取っていって
キャンプ。うちの神さんがまだそのだし京都の人で、うん、だしの達人でね
すごい。
そうなのよ、ほんと美味しいのよ。
はい、冬のキャンプで温まりながら、うん、ちょっとおでんをいただきたいなと
思います。熱燗もよろしくね。
あ、そうですね、おでんとセットで
熱燗の
セットあるでしょ。
ありますよね、ロゴスのね、
はい、
あれをそのおでんのお鍋の中に、絞って入れてね。
わ、最高ですね。
そう、それはやっぱり社長のアイディアですか。
あれはそう、うん、ちょっとだけね
すごいアイディアなんだって。社長が言ったことが商品になること結構。へ
え、
結構こういうもので1から10まで言うんだけども、結果的には 1から10までできないケースがあってね、でいろいろアレンジをしたり言う通りしたらできないからこう変えていくわけね、で結局そっちの方がいいものができたりする
でも貴重なアドバイス、
そう
すごいです、ありがとうございます。それではですね、柴田社長にアウトドアでぴったりな一曲を教えていただきたいんですけれども、何か
前回はちょっとベタすぎたので、今回はミーナ岡部さんの I'm done。
どんな思い出がありますか？
これね、最近音楽のサイトで知ったんですけれどね、なんかいろんな商品のこととか会社のこととか考えてるときにスーッと頭に入ってきて、彼女の声のトーンとかね、このリズミカルなタッチとかいうのが昭和の僕にも頭に入ってきて、すごく好きになりました。
すごいインプットにいい曲なんですね。
インプットにいい曲だから、もう彼女の曲はアルバム全部ダウンロードした。
やっぱその中でもこの
アイムダンがいいです、おすすめです。
ありがとうございます。
お外でアウトドアでおでんを食べながらアイムダンを、
アイムおでんでアイムダン。
少々ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは聞いてください、ミーナ岡部さんでアイムダンです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
お送りしたのはミーナ岡部さんでアイムダンでした。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオを飛び出してロゴス展示会の会場からお届けしております。今現在7月でめちゃくちゃ暑いんですけれども、多分放送時期は冬になってきたんですかね。ちょっと冬といえばこれといった、ね、商品も見ていきたいなと思っております。このコーナーのパートナーはロゴス公式人気インスタグラマー、どっちゃんです。
ロゴス公式インスタグラマーのどっちゃんです。
よろしくお願いします。どっちゃん、はい、何を紹介してくれますか？
もうやっぱり冬はおでんを食べてほしいんです。
来ました、
これです。はい、仕切りおでん土鍋。
社長もね、冬はもう絶対やった方がいいみたいに言ってましたもんね。
これ社長が言ってた熱燗と一緒に使ってほしいっていうのは、この仕切りが真ん中にある土鍋なので、
分けれるんですね。
そうなんです。この分けられるので、半分はおでんを作って、うん、こっちのもう半分は熱燗を作るってい いいっすね。まあ、二層鍋でもできるので、辛いのと辛くないので鍋してもいいし、
なんか火鍋みたいですね。
そうなんですよ。ちょっと裏のところを見てもらうと分かるんですけど、はい、凹凸がありますよね。
何これ？
これロゴス あのピラミッドにぴったりなんですよ。
パコってはまるんですか？はい、
ピラミッドのグリルのところのごとくにぴったりなので、グラグラしないように。
ちょっと仕切られてるっていいっすよね。
そうなんですよ。
あんまないですよね。
ちなみにロゴスでは社長のこだわりの、
はい、
熱
燗。あ、熱燗。噂の熱燗セットってやつですか？はい、わ、いいっすね。
このセットを、
ここに熱燗セットを入れて、
でちゃんとおチョコもついてくるので、はい、もうおままごもとみたいな。これでこう入れながら、
でおでんも食べながら。
そうです。口に刺すとちょうどここからいい高さなんですよ。
いいっすね。
でこれおしゃれな木の蓋がついてるんですけど、
そう、蓋が可愛いと思ったんですよ。
これ裏にするとまな板なんですよ。
え、ロゴスさんすごいっすよね。
なのでこう調理、まあ、おでんってそんなに切るもんないと思うんで、軽く切るもん、こんにゃくとか切りたい時はここでパパパって切って、もう入れとくだけ。
すごい。蓋がまな板になるってね。
そう、裏返すと表はこうロゴが入ってるんで、ちょっと傷つけないように。
また木っていうのがいいですよね。
ありがとうございます。
おしゃれ。いいな、おでん。今日紹介したロゴス仕切りおでん土鍋と携帯アウトドア熱燗セットは、全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店でご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。どちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここで一曲、キャンプにぴったりな一曲です。トヌンでチルッとしたいをお聴きください。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、トヌンでチルッとしたいでした。ロゴスプレゼンスキャンプラジオは鈴木光介がお送りしております。ここからは先週に引き続き10月19日にメジャーデビューを果たしましたグローバルガールズグループユニコーンのジョアさんと心さんからコメントをいただきました。先週はですね、それぞれが楽曲の好きな箇所であったりとか、こう曲の解説など、してくださいました。聞き逃した方は番組ホームページからアーカイブスでお楽しみください。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。今週もね、コメントが届いているようです。今週はどんなコメントをくれたのでしょうか、お聞きください。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオをお聞きの皆さん、鈴木浩介さん、こんばんは。
こんばんは。
ユニコーンのジョアと
ココロです。アウトドアは好きですかっていうことなんですけど、うん、ココロは結構スノボーとか毎年行きますね、
うん、え、ジョアも毎年ではないけど、うん、結構行ったりするけど、なんかおすすめの場所とかある、
う
ん、
心は軽井沢とかに行くことが多くて、で軽井沢スノボをして、うん、その後に家族とかに行くこと多いんですけど、うん、その後にね、なんかチーズフォンデュとかお野菜が美味しくて、
うん、
すごいぜひ軽井沢行ったら食べてほしいなって思いますね、
うん。ジョーもなんか場所とかではないけど、うん、なんかそんな毎年も行かないし、うん、うまいわけではないんだけど、うん、やっぱウェアとか可愛いとテンションが上がって、うん、だから結構可愛いウェアとか、
うん、
あの見たり買ったりしてるって感じ。
めっちゃいいね。
そう、なんか今年はメンバー全員でね行きたい
ね。
さあ、そして私たちのユニコーンのメジャーデビューシングルART が10月19日にリリースされました。こちらの楽曲はですね、ヒップホップサウンドで、 MV で ART のサビであの振り付けがあるんですけど、うん、結構キャッチーで、うん、誰でも真似しやすい振りになってるので、ぜひみんなチャレンジしてみてほしいな、ね、と思います。
それこそなんかスノボー行く時とかさ、
うんうん、
メンバーで行く時とか聞いて滑ったらうまく滑れそうだよね、う
ん、聞きながら滑るのは難しい。
あ、そう、行く時とかに、
うん、そうだね、
聞けたら嬉しいなって思います、
うん
うんうん、
では聞いてください。ユニコーンで ART。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、お聞きいただいたのはユニコーンで ART でした。ユニコーンのジョアさん、ココロさん、ありがとうございます。
すごい、スノボー軽井沢でスノボーしてチーズフォンデュ食べる、洒落てますね今時の Z 世代はそんなおしゃれなことするんですね。いや、スノボーとか僕めっちゃ下手です。
やったことあるんです
か？あります、あります。それこそ人生で1回しかないんですけど。
あ、1回しかないん
です。スノボ、はい、1回しかなくて、怪我怖いじゃないですか。ぶつかる人結構多くないですか？だからね、ちょっとスノボは怖いですね。でも ART 聞きながらやったらなんか強くなれた感じがしていけるんじゃないかなっていう思います。チーズフォンデュもいいな、やってみたいですね。ユニコーンさん頑張ってください。応援しております。ここでまたメールを紹介します。ラジオネームリリカさんから、鈴木くんこんばんは。本田恭也さんのイベントのゲスト出演おめでとうございます、クリスマスに鈴木くんに会える機会ができて夢のようです、私はクリスマスが大好きで毎年クリスマスマーケットに行くのですが、鈴木くんはクリスマスシーズンは何をすることが多いですか？そしてラジオネームクリスマスまで美容頑張りますさんからも、鈴木浩介くんこんばんは。こんばんは。今日やホンダクリスマスイベント2024年ゲスト出演おめでとうございます。コウスケ君に会えるのが楽しみすぎて毎日フェイスパックして美容頑張っています。すごい。ホンダ京也君と鈴木家のみんなと忘れられないクリスマスにしてくださいね。ワクワクラブ。ありがとうございます。クリスマスマーケットって何ですか？
クリスマスのオーナメントとか売ってるような、
あ、そういうイオンモール的な、こうなんていうかな、
なんか
マーケット
がある。イオンモールとか、その六本木ヒルズとか、そういうところでなんとなくこうクリスマスの
ツリーが立
っててみたいなのがうんとか出てる。日比谷公園とかもやってるね。
わ、なんかテンション上がりそうなクリスマスだなって感じられる。
クリスマス時期になるとそういうクリスマス用のグッズとかを売ってる市場みたいな。
いいな、行ってみたいですね。クリスマスあんま感じられること少ないので。僕クリスマスは毎年マックのハンバーガーと
チキンじゃなくて、
はい、でケンタッキーでチキンを買って、
あ、マックのハンバーガー、
ハンバーガーとケンタッキーでチキンを買って2つ買って家でホームアローンを見るっていう。
うーん、楽しい。1人
で？はい。なんでですか？
っていうか、まあ、そもそもクリスマスの時にマックとケンタッキーってすごい混んでるってイメージあるじゃないですか。
はい。
そこにわざわざ行くんだ。
めっちゃ並びますよ。
めっちゃ並ぶんだ。
はい。
へすごいね
すごいですか、うん、いやでも全然寂しくないですよ。
いや寂しいとかじゃなくて、そのクリスマスにわざわざその混んでるところにそれを買いに行くんでしょ。
でもそれ以外食べるってなったら何食べるってなっちゃう、寿司とかじゃないしなみたいな。
へ
いやケンタッキーって美味しいじゃないですか、
うん、
でマックも、
うん、
一人でいっぱい食べてコーラ飲んで、
うん、
ホームアローン見て、うん、明日頑張ろうみたいな。
ホームアローンは何を見て、一番最初の、
一番最初のやつです。ぜひね皆さんも、うん、クリスマスケンタッキーとマックを買ってホームアローン見て素敵なクリスマス楽しんでください。僕も楽しみたいと思います。そして最後にメールをもう一つ紹介します。ラジオネーム猫の背中さんから、コウスケくんこんばんは。こんばんは。毎週楽しい放送ありがとうございます。コウスケくんのいろんなお話が聞けて嬉しいです。コウスケくんはドラマのロケなどでいろいろな場所に行かれていると思いますが、今までこれは絶景だなと特に感動した景色はありますか。おお、なるほど。場所でも何かの瞬間でもよかったら教えてください。よろしくお願いします。これは絶景だな。これはねダントツでジャック・フロストっていうドラマがあったんですけど、そのシーンに出てくる河口湖めちゃくちゃ綺麗でしたね。白鳥が泳いでるんですよ、たくさん。もう本当に可愛くて、で湖ももちろん綺麗なんですけど、バックにでっかい富士山があって、なんかもう天国みたいだなみたいな、なんかこれドラマのワンシーンみたいだな、いやドラマのワンシーンかみたいな、自分で乗りツッコミしながら、なんかすごいそこの場所はね綺麗な景色だなって思いましたね。
何のシーンだったんですか。
なんか別荘に行くっていうシーンで寄り道するみたいなシーンがあるんですけど、もうみんなスタッフさんも写真いっぱい撮りまくってて、一時期ロック画面とかにもなってたぐらいすごい綺麗な景色ですね。でもいっぱいあるんですけどね景色、海とか。そうだからすごい迷ったんですけど、やっぱ河口湖、
うん、
白鳥込み富士山あって、この3つのコンボがあるんでね、僕の中ですごい素敵だなと思いました。冬がね一番富士山が見えるんですよね。なのでね皆さんもぜひこの季節行ってみてほしいなと思います。今週もここでお時間が来てしまいました。今週は放送はいかがでしたでしょうか。番組へのご意見、僕へ伝えたいこと、番組でかけてほしいリクエストなど何でも自由に番組公式ホームページからメールで送ってください。楽しみにしております。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。今週はこの辺で、鈴木浩介がお届けしました。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
ロゴスセレクションカタログ2025が完成しました。プレイロゴスをテーマに、テントからバーベキューグリル、ファニチャーやキッズ向けアイテムなど、2025年ニューモデルを含め豊富なラインアップのロゴス商品をご紹介するボリュームたっぷりなカタログです。アイテム紹介だけでなく、キャンプやギアにまつわる詳しいガイドやポイントなどのコラムも掲載しています。店舗や公式オンライン店で販売予定です。お楽しみに。ロゴスショップでは一足早く福袋を発売しております。ファミリーで使えるテントセットから便利なギアのセットまで、お得なセットを数量限定でご用意。詳しくは全国のロゴスショップや公式オンライン店をチェックしてみてください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティは鈴木浩介でした。